はい、始まりましたアルポカ温活ラジオの時間です。パーソナリティを務める西坂と
アシスタントの佐藤がお届けします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、最近
最近健康面、
はい、
最近気になった健康ネタとかございますか？
あ、はい、ありがとうございます、振っていただいて。最近ですね、本当つい最近読んだ記事なんですけど、あのタイに、国のタイあるじゃないですか、
はい、
タイって日本より平均的に暑いじゃないですか。
暑いですね。
なんだけどタイ人ってあんまり汗かかないらしいんですよ。
へ
ー。でなぜかっていうと、ずっと1年通して気温が高いから、そのタイの人たちの体がその暑さに順応して、それぐらいの暑さなら汗かかないよみたいな感じで汗をかかないらしいんですね。で逆にじゃあ日本の場合どうかっていうと、やっぱ日本っていいところでもあるんだけど、四季がちゃんとあって、
そうですね、春夏秋冬、
はい、夏の後にこう秋来るじゃないですか、当たり前ですけど、
いい、春夏秋冬と流れますね。
そうで、まあ、春から話をすると、春ってこう、まあ、ちょっとこう穏やかな気温だったのを、夏になるとどんどん気温が高くなって、その高い気温に体が慣れようと一生懸命汗かく、
うん、
からそこでこう汗をたくさんかくんだけど、でやっとこさ、こう夏の暑い気温に慣れた時に秋の寒い気温が入ってきちゃうと、あれ暑いところで体調整してたのに何寒いのみたいな感じで、体が追いついていけないから、まあ本当に秋バテとかっていう言葉が今出てくるんですけど、そういう寒暖差によって体調崩しちゃう人が日本人は多いっていうのは、そういうことがあるみたいです。
なるほど、すごい面白い。
おお、ありがとうございます。
さて、本日のテーマを西坂さんお願いします。
はい、あ、はい。本日はですね、アルポカのお客様でも多い末端冷え症についてなんですけど、その末端冷え症で悩んでる方に手足だけ温めてもダメな理由っていうのを教えちゃいます。
わあ、末端冷え症といえばね、手先、足先が冷えるような形の冷え症ですけど、
うん、
手指だけを温めても意味がない。
そうだね、末端冷え症って、私も末端冷え症だったので、その時って靴下とか手袋とか北海道とかで温めてきて、
うん、
その瞬間は暖かくていいんだけど、いざこう、まあ、カイロを使わなくなったりとか、靴下脱いだ時とかって肌触ると全然冷たいかった、
うん、
たりとか、なんか手放せない状態になってたんだけど、なんかあふみちゃんはどうかな。
私は足先とかですかね。
足先ね、
学生時代座って勉強してると足がもうキンキンになっちゃうとかはありましたね。
はい、眠れなく、寝つきもなんか悪くなりません？
なります。足先がずっと冷えた状態で、それこそ受験生の時なんか受験勉強とかずっとやってると、うん、足先がもういつの間にか芯から冷えきちゃって、で布団に入っても足が冷たくて、
うん、
こすってもこすっても温まらなくて眠れないみたいなのありましたね。
すごいわかる、
うん、
私も気抜くと今もそういう日あります。ということでね、そのあふみちゃんもさっき言ってくれたんですけど、実は末端冷え症って多くの人が冷えてる場所だけを温めようとしてるんですけど、実はそれだと根本的な改善が難しいんですね、
うん、
でここでクイズなんですけど、
はい、
末端冷えのそもそもの原因って皆さん何だと思いますか？
末端冷えの原因はどこか、もうよく聞くのは血流が回らないから、はい、指先の血流量が少なくて冷えちゃうとかいうので、うん、心臓から血が出る量が少ないとか、
うん、
そんなのかなと思いますけど、いかがでしょうか？
ありがとうございます。一つあのそれももちろん正解で、末端にまで血液が巡ってくれないと熱を運んでくれないので、
うんうん、
冷え続けちゃう、うん、冷えが改善されないっていうことになるので、それも一つ正解です。大きな根本的な原因をお伝えすると、実は腸冷えなんですね。
腸？
はい、内臓の腸。
へ
え、だよね。
はい、なんか意外でした。
意外ですよね。あの腸っていうのは、まあ、生命維持、あの本当に体の中で大切な臓器じゃないですか。だから常に高い体温で守られてるんですよね。 なんですけど腸が冷えることがあるんですよ。それも後で話すんですけど、はい、そうすると冷えてる腸を他のところの熱を使って体が温めようって、ま、回るなるんですね。
じゃあどこよりも優先して腸に熱が集まるんですね、体。
ということなんです。
へ
ー。で逆に言うと末端っていうのはその生命維持にはあまり必要ないというか。
あ、なるほど。
なので人間というか体の機能がそういう風に判断して本来は手足に巡る熱を内臓に使っちゃうんですね、うん、で一時的に内臓を温めてその間ちゃんと手足があったかくなるように体たち頑張ってねっていう風になるわけなんですよ。
なるほど。
なので腸が冷えてるので腸を温めない限りいくら手足を温めてもその熱はどんどん腸に奪われていっちゃうんですね。
なるほど。こっちがまず第一番大事なところが熱足りてないんだから、
うん、
もう他のところにやる熱なんかないみたいな感じでいろんな熱が腸に集まってなんとか腸を温めようとするんですね。
そうなんですよ。それが体は自然にできちゃうんですね。そこはすごく神秘的なところだよね、うん、体のね
優先順位が
なので末端で末端冷え性で悩んでる人にこそお腹を温めてほしいなって思います。
へー、それは確かに。まあでも納得といえば納得ですね、
うん
うん、
はい。ということで、今日お伝えしたかったことは手足の末端で冷えてる人にこそお腹をぜひ温めてほしい、
うん、
で、まあ、その方法はお風呂とか腹巻きとかお腹が温まる方法でやってほしいなって思います。
末端冷え性の原因は腸にあったということですね。
はい、
うん、興味深いはい、ということで今日もあっという間にエンディングのお時間です。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。
皆さんの心まで温めることができましたら嬉しいです。
番組はアルポカの公式サイトや気軽に聞けるポッドキャスト Spotify などで配信しています。ぜひアルポカラジオで検索してみてください。お便りも募集しています。感想やご意見ご質問など後半のフォームからどしどしお寄せください。皆様からのお便りお待ちしております。
パーソナリティの西坂と
アシスタントの佐藤がお届けしました。それでは今日も頑張りすぎず肩の力を抜いてポカポカいきましょう。